なたの生きるのチアリーダー加藤久美子のファーストステップ。はい、リスナーの皆さんこんにちは。ファーストステップメインパーソナリティの未来コーディネーター加藤久美子です。この番組は金曜昼12時から30分間皆様の大事なお昼休憩のお時間をいただきまして、大切な何かをお持ち帰りいただけたらと思っております。ぜひぜひ最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。私は加藤久美子と申しまして、東京多摩市在住58歳、普段は親子関係再構築コーチをしながら、それに関連する社会活動もしております。保育士、心理カウンセラー、発達支援ファシリテータープラス虐待サバイバーとして、私と息子が経験したあらゆる理不尽さを長年研究してきたことについて、専門的知識を織り交ぜお話しする中で、ご訪問くださる方やクライアントさん、生徒さんに笑顔になっていただいております。この番組での基本的な内容は、虐待、DV、モラハラ、この連れ去り、親権制度、愛着障害、発達障害、問題行動、上下関係の意識、虐待行為書、人権等々、世の中の理不尽さに対する思いや、子どもブランディングというしつけに代わる新しい子育ての考え方の提唱などなどをお題にしていきます。人間の真っ黒い部分にあえて突っ込んでいき、どうしたらこの問題の多い世の中にキラキラ輝く安心安全な自分の居場所を作ることで本当の世界平和を作り上げていくことができるのかを、リスナーの皆さんと一緒に真面目に考えていきたいと思っております。そして私の皆様のいくつになっても初めての一歩について考えていきたいです。本日のテーマは、一人しゃべり、子どものストレス耐性の育て方についてです。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献、夢の種。
はい、ありがとうございます。今日もね、カミカミになるかなと思います。また年寄りなので時々咳がね出たりするんですが、お許しいただけましたら助かります。ね、11月も終わって、年末となりましたけれども、11月のね、初めにね、1日から5日まで、茨城の父のところに、まあ、恒例なので、時々のこう、巡回ってやつですかね、息子と一緒に行ってきました。そんな話だけだったらまだいいんですけれど、今回ちょっと事件がありましてね、10月30日、1日の、夕方、前の日ですね、予定してた前の日の夕方に、母の家に、またそれも亡くなった後の巡回ですかね、弟が行ったらしいんですよね。で、その時に、LINE で写真を送ってくれました。どんな写真だと思います？父の家もそうなんですが、母の家もまた古い日本家屋で、玄関は引き戸、サッシと呼ばれるものですね。ね、最近は少なくなってきましたけれども、それが、何の片鱗もなく、まるっと中身が見えている状態で、ないんですね、それが。ないってどういうことか、わかりますでしょうかね。その写真を見ると、ガラスの破片や、あとは郵便物が散らばっている。だけの玄関ね、サッシがない状態、古くてね、まあ、あれですよね、留守の間に空き巣ですね、空き巣に入られたっていうことです。で、 古くて立て付けが悪くなって開け閉めが大変だった玄関サッシなんですが、誰がどんな目的で持っていくのかは本当に意味がわからないなぁと思いました。弟がね、その流れで警察を呼んで、でも夕方だったので暗いから明日にしましょうって言われて、でお姉さんも呼んでくださいと言われたそうで行くことになったんですよね。まあ11月1日はもともと行く予定にしていて、10時頃出て2時か3時頃着くよって言ったら、それでは遅いって怒られまして、なんでと思いましたけども、もっと早くって警察に言われたというので、いや私は年寄りだから勘弁してくれっていう話で問答になりまして、しかしながら私が、結局はね、仕事から帰宅した23時過ぎ、支度して、出ることになりました。ね、もちろん息子とセットでございます。翌日の警察を交えた聴取で、警察の目的は盗まれたものがあるかどうか確認できるのは葬儀の後整理した私だけなので、まあそう、見てもらいたいっていうことですよね。で、まあ見て、結局母のもので大事なものは私が全部こう引き取ったし、洋服なんかもね、全部捨てて、固定資産の相続は弟と指定されていたので、弟が住めるように整えてきたっていう状態ですから、家の中は、土足でね、上がって歩き回った後もあったんですが、取られて困るものはもともとなかったというところで、まあ実際取られたものは、意味のない玄関サッシだけという状態でございました。で、被害届を出して、終わった。まあ終わった。多分、こう、犯人は見つからないだろうなっていう感じです。まあそんなこんなの11月でしたね。まあそれだけではないですけどね、この 1ヶ月もまたこう、まあ忙しい毎日を過ごさせていただきましたね。本日の本題に行きたいと思いますね。皆さんね、まあ今日はストレス耐性の育て方っていうことなんですが、その例えばね、厳しい環境に置くといいとか、甘やかしてはいけないとか、赤ちゃんの時も抱き癖つけたらいけない、いつも怖い顔を見せていなくてはいけない、まあ威厳でしょうかね、威厳をちゃんと見せていくってことですかね。で、子供と友達関係になってはいけないとか、あとは自分が親としての意識をしっかり持ってしつけなければならない、子供は親の言うことを聞かなければならない、人の話を何でも聞く、素直な子に育てなければならないっていうところがね、まあいろいろ挙げられるかと思うんですけれど、さらに講じて自分が叶えられなかった夢を、我が子に叶えさせようとか、親が体調崩したら、介護が必要になったら、子供に面倒を見させるとか、うちは、低所得なので、中学を卒業したら卒業させるとか、なんだったら小学生の頃から新聞配達とかね、簡単な仕事で収入を得ることを体験させようとかね、雨風しのげる家とご飯や教育費まで出してやっているんだから、子供からのその見返りがあって当然みたいなね、ことがまだまだたくさんあるかなと思いますが、今パッと思いつくのはそんな感じです。特に第一子であったりすると、まずは親としての近くからという意識から、たくさんのべきなばちゃんとで子供に向かおうとしますよね。まあ私もそうであったように、その家庭のいろんな状態に、子供にも役割を担ってもらおうって考えるわけですよね。それは子供の精神的な成長のためにとても大事なこと、必要なこととも言えますけれども、何事にもグラデーションがある中で、やっぱり必要でないこと、またそれをすると子どもの精神的な成長をかえって妨げてしまうことにもなる場合がある ことをやっぱりこう考えて知って考えていただきたいなって思ってます。まあ、外で働いている中での経験から学ぶことも、まあ、親としてね、人として学ぶことも多いのかなと思います。で、学んだことを子育てに生かすということもありますよね、もちろんね。それは子供時代から何でもそうすることが大事だよって、学んだことを生活に生かしていくよみたいなことでね、教わってきているかなと思いますね。私もまあみんなそうだと思います。今日はそれって本当なのというお話と、心理から見ると子育ての方向性がちょっと間違っているかなって、それにはこんな理由があって、そしてこんな考え方どうですかってお話ができたらいいなと思ってます。後半に行く前にね、結論を言いますね。先ほどたくさんのブキネバちゃんとお話しましたが、この考え方は何がベースになっているでしょうかね。これから子育てに向かうときに、子供のことを子供のためにと一生懸命考えて出したその答えが導き出すのは、結果的にまあ、全部が全部ではないですが、グラデーションがある中、親と子が精神的に離れ、信頼関係を結ぶことが難しい姿になっていくこともある。だとすると、自分の中にせっかく作ったべきねばちゃんとは、子供にとっては、またこれは親自身にとっても、思ったようにはいくことは難しい、望ましくないとも言えるかなと思います。愛情って難しいですよね、その表現。自分の愛の表現が実は愛情とはかけ離れたものだったと気づいた時にはね、私もかなりショックでした。だってその時には息子は成人していて、子育ての結果が出ていた時、まあ散々やらかしちゃった後ということですよね、私にとってはね。それが息子の姿に出ていたということです。ね、ですが、負けず嫌いの私は、ここから自分の子育てについて対して、反撃に出たわけです。ね、反撃といっても、誰にもこう暴力にならない形で、そう、本当の、愛情の実践、学んで、その日に、実践するっていうことですね。では、後半の前に一人喋りの時、いつもね、聴いていただいている曲を流したいと思います。私の大好きな歌。この歌は、この連れ去りという今や大きな社会問題、国際問題にまで発展し、海外から逮捕状が出ているような問題があります。そのこの連れ去りが22年前、私の身にも起きました。その22年間、私はワンオペだったけど、大切に育ててきた娘に会えていないんですよね。その気持ちを、広島スタジオの同期、ちぴぴさんが歌にしてくださいました。ちぴぴさん、ありがとう。それでは、聴いてください。ファーストステップ。
あなたに出会えるのその日を指折り返
応援貢献夢の種、夢の種、夢の種、夢の種。
はい、ありがとうございます。子供ブランディング、教えない子育て、しつけ不要だからストレスフリーね、最近これをずーっとずーっとお話しさせていただいております。ね、保育士でもあり、発達障害の療育に関する資格所持者でもあるハラスメント専門の心理職として、発達障害の子の子育てをしてきたママとして、迷いや疑問のあるパパママに向けて、子供ブランディングをね、心を込めてお送りしております。本日は子供のストレス耐性の育て方をお送りしております。ね、皆さんね、人の心理の当たり前の流れっていう話をよくさせていただくんですけれども、想像してほしいなって思います。なんかこういいことをされ、なんか気持ちいいことをされたら嬉しいよねって気持ちになったりね、ひどいことをされたら悲しいよねっていう気持ちになったり、そういうことですね。人の心理の当たり前の流れ、こうしたらこうなるっていうところ、本当厳しい環境に生きていればストレスの原因となるものに出会っても耐性が、つくから、そう簡単にへこむことはないよね。曖昧化されて育つと本当弱いよねっていう言葉はよく聞くかなと思います。心理職としては、お話ししていることは、ストレス舐めたらあかんということね。例えば非虐待の経験があるとさぞかしこう強い人になるのではってもしかしたら思われているのかもしれないなと思うことがあります。だからこうひどい心理状態でアルコール依存をね繰り返したり、あとこう精神疾患でね頑張っているのにこうパワハラで就職退職を繰り返したりというとね、そういう人もたくさんいますよね。で、まあいつも弱いからだとか、世の中にはもっと苦しい思いをしている人はたくさんいるぞっていうようなね、心ない言葉がけをされる方も未だにたくさんいることはとても悲しいことだと私は思っていますね。その人の本当の苦しみにこう寄り添いたいなと思ったら、やっぱりこう他の人がどうのっていうことはまずこうお話し、することではないかなと思いますね。そういうこともある。で、こういうことが成長途中の子供たちに向けてっていうことだったらね、どう改めてそこら辺を考えていってみたいと思うんですけど、やっぱり子供っていうと、まあ国で定めているのは18歳までっていうことになっておりますけれども、その成長途中の発達途中の子供たちに向けて厳しいこと、例えば時系列で言えば、先ほどもちらっとお話しましたけれども、抱き癖がつくから抱いちゃいけないとか、泣いたらすぐにこう抱っこするなんてみたいな考え方が、割と一般的だった時代もありましたね。その、お子さんたちは今どうなっているでしょうかね。私はやっぱりこう愛着形成っていうとこで、抱きしめるっていうことがやっぱりこう基本としていきたいなって、そこからこう言葉のやり取り、こう非言語的なやり取りを通して、信頼関係の構築、こう、あ、この人信頼できる人だな、あったかいなっていうところから、子供の心の中に育っていくものって、本当にこう一番人として伝えたいものじゃないかなと思います。だってそこがベースとなって、親との間にこう信頼関係の結び方っていうのを学んで、それがこう教育のものになった時に、 ね、ママを安全基地として外に出かけて、他者との間でもやっぱりそういった信頼関係をね結びに行こうとするわけですね。これって大切な流れかなと思いますね。そんな状態がある。そして、今回はストレス耐性っていうところなんで、そうですね、この、積み重ねがあることで、自分って大事な存在なんだ、誰にもこうその尊厳を侵される義務はないみたいなところで思っていると、本当にこうどんなストレスに対しても全然大丈夫みたいな気持ちになっていくわけですよね。まあそこが傷つきすぎていると、どうしてもやっぱり敏感になるわけですよね。そういったストレスに対して、こういったことに対して、いやもうダメ、もう生きてる価値ない、もう死んじゃうみたいなね、消えちゃうみたいな気持ちになってしまうっていうことがあります。なので本当にでもこれって子供だけじゃなくて大人もそうなんですね。実はね、大人にしても子供にしても、しっかりとその人の尊厳を見てあげる、大事だよねっていうことを見てあげる。でもそれには本来自分のことが大事だよねって思ってないと難しいっていうことをやっぱり知ってもらいたいなって、まず自分が大事なんだっていうところ皆さんに考えてほしいなと思います。そこがまず一歩かなと思います。それでは今日は最後に、いつものように世の中の理不尽さに翻弄されて、自信を失い不安と迷いの中に生きておられる方々にたった一つ提案をさせてください。いつもいつもね、同じ提案をさせていく、いただくわけごめんなさい、わけなんですけれども、これは心理学のお話ですが、課題の分離というものがあります。私がもう一番大事にしていることです。あなたの特性と思いや世界観を否定非難されていると感じるならば、それはあなたに問題があるからではありません。否定非難したい、支配したい気持ち、これは相手方の処理すべき問題です。そのまま受け入れる義務は全くありません。だから絶対に受け入れてはいけません。あなたはあなたの本当の思いのまま、自信を持って生きて大丈夫です。もう一度言いますね。あなたはあなたの本当の思いのまま、自信を持って生きて大丈夫です。今すぐありのままのご自身にイエスと伝えてください。私の心からのお願いです。それではエンディングに入ります。ジングルお願いします。
夢の種放送局、
ありがとうございます、ね、今日は子どものストレス耐性の育て方の第一歩についてお話しさせていただきました。参考になりましたら幸いです。ご感想などいただけましたらまた嬉しいです。でまた、ご不明な点等ありましたらぜひクラブハウスの方にお越しくださいね。本当にいつも皆さんをもうたくさんの方にお集まりいただいて、毎日毎日、まあ仕事でちょっとお休みする日もありますけれども、皆さんと、議論できることを毎日楽しみにしております。さて次回は一人喋りの方はいつもテーマを変えることもあるので内緒、そしてゲストさんの方はいじめ虐待撲滅を考える会の、チョリさんをお迎えしてお送りしたいと思います。リスナーの皆様もお一人お一人が心の中でこれって大事だよねを 一つでも見つけていただけましたら嬉しいです。これまでと同じようにさまざまなハラスメントの根っこを踏まえた子どもブランディングから幸せになるためのご提案をしていきたいと思ってます。拙い話ではございますが、リスナーの皆様のご意見ご感想をいただきながら丁寧なお話作り頑張っていきます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それではまた来週。
景色が変わり始める。今まで見たこともないような青く澄んだ空、今までよく頑張ってきたね、少し立ち止まりもう一度その手に少し大きな勇気握りしめて一歩前、君がその足踏み出した時新たな景色が見えてくるはず、だから前を一歩前、いつもみんなが君のそばにいるからね、だから君は大丈夫、全てはうまくいってる、君の未来へ向かってるよ。一歩ずつ、そう言う。